中村文明のみるみる元気が湧いてくる。
イエーイ。
車で移動しながら安野浦さんと
久しぶりですね。
久しぶりですね。
はい、
今日は何の話をしましょうか。
この間出雲のね五円紬で去年のというか2014年のやつ全部終わりましたけど、なんかえらい盛り上がったことですね。出雲
ね、なんかもう最終なんか泣いたな。すごくね、なんかどう言ったらいいかな、もう最後のこう一人ずつスピーチをしてくれるその中で、本当にもうみんなね、こうやっぱり大人になってんのに、なんかこんな仲間ができてっていう、こう友達というよりね、仲間っていう言葉をそのすごくどこの紬でもみんな仲間っていう言葉を使ってくれるのがなんか僕はすごく嬉しいんやけど、本当に仲間って思ってなかったら、こんなことまでようさらけ出さんやろうなと思うぐらい、そのなんかね、自分のちょっとあんまり、言わんでええかなと思うようなことまでさ、全部さらけ出してさ、お話をしてくれる。それを聞き、まあ喋りながら泣く人もいて、聞きながらまた泣く人もいて、でなんか本当に一つになったなっていう感じで、でまあ効果をその紬の人がね、こう作詞作曲して作ってくれた、まあ仙台とか他のところでも歌を作ってくれたところってちょこちょこあって、みんなすごいいい歌作ってくれたんやけど、まだこの紬の出雲の歌がなんかやたらこう歌いやすい歌で、だからすぐにみんな覚えてね、ものすごくこう歌いやすかったんよね。とにかく
みんなで何遍も
歌って、もう5回も6回も歌ってそれも歌うたびになんかみんなもう泣けてきてさ、なんか「ああ五円紬大学出雲校」っててな、なんかもうこのフレーズがなんかこうみんな最後にはもう固くんでさ、もうボロボロ泣いてさ、
いいですね、
歌った。それがなんかこう本当にこう学生の感じがこうするんで、なんかね、それがこうとても良かったなと思って、まあ去年からずっと8カ所でずっとやってきた紬も、ちょうど出雲が一つきっかけで最後の、
そうですね、
終了式で、まあ、どこともに本当に
盛り上がりましたよね。
盛り上がって、またそれこそ来週から福井が、
そうだ、
今年バージョンということで、
もう始まりますね。
もう始まるんでね、なんか終わったんか始まってんのかわからんみたいな感じでスタートしていくけど、今度はまた8か9つ、
そうですね、9
9個、はい、9箇所かな、新しく動いてくれるところとかも、で福井とか北海道とか、
そうですね、岡山か
、そんな風に広がっていってくれてる。でまたね、後半の面白かったのは、その鹿児島港の人らがそうやって出雲とか、なんか仙台とか、東京港の例えば福原淳君っていう、彼なんかも各紬の終了式やつは全部回ったから、あの兵庫の笹山以外はね全部も、あいつ彼は回ったから、彼なんか変な話一気にもう日本中に友達できて、
でしょう、ね、
と同時に仕事の広がりももう一気にもうなんか広がり方が止められへんっていうさ、なんかもう可能性がこんなにも広がるなんて言ってるんで、ほんま各ねそれぞれの紬の人たちもこれから始まる、ね、福井だとかなんとかだとかっていうそんな場所にも変な話、オブザーバー参加どんどんしてもらったり、こっちの人と友達になりたかったって、知り合いになりたかったから遊びに来たんだみたいなさ、だって北海道なんか6月から始まるのに、夏の暑い梅雨時の嫌な時なんかに、例えば行けば、 こんな美味しいところがあるんだとかね、うん、今の季節だったらこういうとこ行くといいんだよとか、そういうのをいろいろ教えてくれたりしてくれると思うから、うん、あのそういう意味じゃ あちこちの、
うん、
そういう、ね、紬参加した人たちはでまた今度参加する人たちも、うん、もうねどんどん遠慮せずによそへこう行ってもらうと、そうですね、うん、なんかこう日本が狭く感じれたり、
うんうん、
日本中どこ行ってもいや僕は紬のこれこれ南紀の、
うんうんうん、
どこそこの南紀なんやっちゅうてね、はいはい、その一言であそうなんかっつって、
うん、
一緒のこと学んできてるなんかもうほんま仲間みたいな感じで、
うん
うん、つながり合えると思うし、
そうですね、
そういうねなんかプラスの良さをみんな生かし合ってほしいなっていうのをすごく思うし、
うん、OB だけでもう300人か400人ぐらいいますからね現時点で。
ああ、300の出来かんやろ。400、500でしょ。
そうですね。人学校というか、うん、が、まあ、平均多分40人いかないぐらいだと思うので、うん、が10箇所ですからね今。
50数人のとこもあったり。
うん
うんうん、で前の年の鳥取鹿児島もある含めだね。
そうですね。それ合わせて。
うん、
いやそれだけ全国でその人たちがつながるだけでも。すごいことですよね。
もうなんか大した自己紹介もいらんというか、
うん、
僕は出雲こうなんやとかな、
うん、
徳島こうなんやとかね、
うん、
もうその一言だけであそうなんていうことで
な、いいですね、
うん、一緒になって話が盛り上がると思うし、でもまあその日本の中の広がりを輪かけるように、
うん、
今回まああのなんかちょろちょろ話でなんか入れてるけど、
うん、
なんかね初海外公演で、
おお、そうだ、うん、
ニュージーランドとあのオーストラリアのシドニーで、
うん
うん、やってきたあれもなんかどんな感じかなと思ったけど、これが意外やほぼ全員ニュージーランドもシドニーも、
うん、
日本人ばっかりやから、
うん
うん、だから日本で公演してるのと感覚は全く変わらずにだけど一つ違うのは、うん、なんかやっぱり向こうに住んでる人たちなんで、
うん、
この聞き方とか笑い方とか、
うん、
リアクションが、うん、やたら派手なんよね、顔日本人やのにリアクション外人さんみたいな感じでなんかもうノリノリやし、おまけにやっぱり日本から勇気出してよっしゃ一丁もう海外で勝負かけるぞっつってね、振り切ってこう日本を飛び出して行ってる人たちやから、なんかやっぱりすごい行動的やったり、終わった後とってもこう興奮気味にさ、こ
う
バンバン喋ってきてくれて、そうそう、シドニーの時なんて終わった後4時半までやったかな、
へえ、
何時から夕方から公演しててもう懇親会というか飲んでいろんなこと話してたらもう4時半やったかな盛り上がりまくってね
日本シドニーの方も日本人会みたいな、なんかそんなとこ
で、いやだからもう有志で、
あ、有志、
有志でこう集まって、
へえ、
飲食やってる一つの店舗なんて2店舗ぐらいもうお店全部クローズして、でワーキングホリデーとかで来てるような若い子ら、もう結構若い子ら中心に150、60人集まって、
すごいですね、
もう盛り上がりまくってさ、
いいな。
で何よりまあでシドニーはもう今度その息子の加減で、ね、ニュージーランドにまた行くっていう機会あったら絶対教えてほしいとか言ってきてくれて、ニュージー寄った行った帰りにはもう必ずぐらいシドニーに寄ってもらうみたいな、なんかこうシリーズ化したいしとかつって言ってくれてるんでね、なんかシドニーのおもろい日本人のみんなもいっぱいおったから、うん、なんかこうそういう輪がまたなんかこう海外へもね広がりが自然発生的に
い
きそうなすごく予感もするんで、
年に1回か2回はオーストラリアでみたいな感じになりますね。
すごい良かったよ。
いいな。
泊めてもらったコテージもだってさ、サッカーグラウンド、サッカーの試合、いわゆる国立競技場とかないサッカーの、はいはい、試合のあの、
うんうん、
コートっていうかな、うん、ピッチがさ27個も30個も入るような、うん、そんなぐらいの広さを誇る敷地の中に、うん、あのコテージが建っててさ、でそれこそ原住民のアボリジニの、原住民の こう本当に自然の中で住んでたホラー穴の中に壁画があるとか、そんなんがあ るらしいんやけど、うん、あんまりにも大自然なんで、うん、こう中入っていかれへんようなとこね。
へ
え。で自分らが食べる用のこうなんか池っていうか湖みたいなのもその敷地の中にあって、うん、でそこでなんかニジマスとかあんなんいっぱい自分たちが食べるように養殖してたり。
あ、養殖してるの。
そうそうそう。ニワトリとかもいっぱい飼ってて、もう卵ボコボコ産んだり、犬が何匹もおったり、なんかアヒルが今度増えるんだとか、もうなんかね動物園みたいにしてる。
へ
え。ふっとすりゃもうなんかカンガルーとかコアラが野生で出てくるみたいな。
へえ。
そんなところでめちゃくちゃ素敵なところやったからね。
に住んでる人のところに泊めてもらったんですか。
そうそうそう。
はあ。
その
いいな。
住んでるうちもあんねんけど、その横にそうやってコテージが、うんうんうん、ゲストハウスみたいにして、いくらでも遊びに来て泊まって行ってもらったらいいよっつってさ、
うん、
すごい優しい、なんかちょっとこうミステリアスな雰囲気も合わせ持ちつつ、でもすごいこうなんか愛に溢れてる、そんなね、
うん、いいですね。
めちゃくちゃ良かった。
黒船オーストラリアもできそうです、
ね、いやほんでまたそこのその人はこの結婚式の仕事もしてる人やから、その敷地の中にチャペルもあんねん。チャペルももう大自然の中での結婚式みたいな。でちょっと行けばもうそれこそシドニーの都会もあれば、もうものすごい素敵なビーチとか海とかあんなんもあって、なんかね
いいな。
あれはあれでとても素敵なものをいくつか発見してきて、で何よりね、まあ息子に会ってきて久しぶりに3ヶ月経って、うんうんうん、結構英語喋れてる息子にもうちょっとびっくりしたのと、それとニュージーランドでね講演した時、うん、なんか小学校のちっちゃい時とかにその講演で聞きに来たりとかして、うんうん、あの子の落ち着きなかったから、うんうん、俺が喋ってるとステージの上見て上がってきたりしてたよ、うん、だけどね、これ高校1年生になって何年かんねんそんなん聞いてなかったから、
うん、
久しぶりになんかまともに真剣になって聞いてくれてて、で終わった後になんか花束とか渡してくれてさ、なんか息子かな、
うん、
で、まあ、終わった後おいどうや言うて、なんかお前まともにお父さん話聞くの初めてやろう言うてしたらね、うん、いや俺マジでちょっとめっちゃ感動したねとか言うてお前かいやマジで感動したとか言うてそうなんかってこんな何年かんねん俺言うとったんやけどなやつら、いや俺もこんないい話してるとは知らんかったとか言うてさやたらなんかね反応してくれたんで、それもちょっと嬉しかったけど、でもねニュージーの人たちにえらい可愛がってもらって、なんかほんま楽しそうにしてるあの姿見てね、もう心配なんてもんはもうかけらも感じず、なんかね過ごしてる我が子を見てもう一安心も一安心でね、
まあ人懐っこいですから ね、 そうやね、大和は。
ほんで可愛がられそうな雰囲気の持ってるとこあるしね、だからまあ心配は何もいらんねんけど、なんかかえってこう心配どころかこう楽しみな面がね多々あるんで、まあそんな中で俺は一番驚いたのはあれ1月に1月の頭に息子置いてきて、
はい、
これが3月中旬ぐらいに3回目か4回目ぐらい大和と電話して、
うんうん、
で話した、まあその結果を嫁さんに高校で大和こんなこと言っとったぞって言って、ね、電話で話したら、うん、あそうって元気してた言うから、うん、元気そうやったでとかって、
うん、
いやなんやお前喋ってないんか大和とって聞いたら、うん一回もそういや喋ってないなっていうあの一言に俺もう笑ってさ、だって普通母親って息子海外行かして普通心配で心配でたまらん女親なんてさ大体そんなもんやと思うし、あれは大丈夫かこれは大丈夫かつって鬱陶しいぐらい連絡かなんかしそうなもんやけど、2ヶ月半一回も電話もしてないっていうあのまた天然ぶりを聞いた時にもうなんか大爆笑して、あほらもう子供はしっかり育つわ親当てにせんわと思ってさ、もう何が笑ったってあれが一番笑ったわ本当。
年末最後に別れる時なんて沙織さん泣いてたんですよね。
そうそう一応な、
うん、でも電話しなかったんですね。
そうそうそうそう
すごいですね。しかしそれも
二言目には、うん、でもまああの子なら大丈夫さって言って言っておるんやから、ああやっぱりこう信じてるよっていうことを言葉に言わずとも、こうなんか 母親がこう伝わってるんやろうなと思うと、だから息子も電話も一回もせえへん、俺信じてもらってるからっていう感じでなんかおるからね、なんかああいうのもなんか天然かもしれんけどええもんやなというようなことを、ね、なんかすごく実感したような次第でございます、てな感じで、
はい、
まあちょっと来週いよいよもう台湾に行くことになってますし、
そうですね、
張
り切っていきましょう。
200人なんて大きなこと言ってましたけど、実質行かれる方は100名ちょっとぐらいですけど、
う
ん、でもまあ100名でもね、
いや大
騒ぎだと思うし、もう、うん、もうハプニングだらけになるかなと思うんやけど、はい、相当面白い練り込みしてあるから、うん、ね、ちょっと旅行会社では味わえない、
そうですね、
なんかね、ちょっと笑かす台湾をまたみんなで、ね、台湾の皆さんの喜ぶ顔を見に、
はい、
またそんなことをね、今度またご報告できたらなと思ってますので、
はい、
今回のみるみる元気はこの辺で、
はい、
なんか社内で2人で喋ってるんでいまいち盛り上がりませんでしたけど
盛り上がってますよ
そうか昨夜のあんちゃんの方が盛り上がってた昨夜ね、酒飲んでこの男はほんまにね、僕に絡んで絡んで、もう最近酒癖が悪いんでですねその酒癖悪い時のアンノブラっていうのもまた一遍ドッキリでちょっとこの取って酒癖の悪さをちょっと全国の人にも披露せなかなって感じもあるけど、
ね、記憶にないから立ちが悪いんですよね覚えてないっていう、ね、
またいろいろと楽しいことをお届けしたいと思います。
はい、
はい、そんなことで、皆さんどうぞごきげんよう。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
イエーイ。
よくできました。